記、旧約聖書申命記の21章をお開きください。
And we have some Bibles back here if anyone needs one.
Japanese English. もし必要な方は後ろにも何冊か英語と日本語と聖書を置いてあります。
And Mika will read in Japanese, and please English speakers follow along. We're in chapter 21, in verses 1 through 9.
それでは申命記の21章1節から9節を日本語でお読みします。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したのかわからないときは、あなたの長老たちと裁き司たちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ刺激されず、まだ首輝きを追って引いたことのない群れのうちのメスの子牛を取り、その町の長老たちはそのメスの子牛をまだ耕されたことも種をまかれたこともない、いつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らはあなたの神主がご自身に仕えさせ、また主の皆によって祝福を宣言するために選ばれたものであり、どんな争いもどんな暴行事件も彼らの判決によるからである。刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆、谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い、証言して言いなさい。私たちの手はこの血を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。彼らは血の罪を許される。あなたは罪のない者の血を流す罪をあなた方のうちから除き去らなければならない。主が正しいと見られることをあなたは行わなければならないからである。
This is right before the Israelites were to enter the Promised Land, and Moses is going over the law with them.
これはイスラエルの民がちょうど約束された地に入る直前に、もう一度モーセが、彼らにその神様から与えられた教えを、律法を繰り返している。
And he's teaching them how they were to live when they entered this land.
そしてその約束された地に入るときに、入った時にどのように生活していくかということを教えています。
And one thing we see about God is that He takes the taking of a life, He views the taking of a life very seriously.
この中で一つ言えることは、神様はこの命というものを非常に深刻に捉えておられます。
Back in Numbers chapter 35, verse 33 and 34, the Lord said that if anyone, you shall not pollute the blood, the land with blood. And if anyone sheds any blood, if any blood is shed on the land, the only way that it can be purified, the land, is if the person who shed the blood is punished, if he is killed.
民数記の、35章の33節にありますけれども、あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地を贖うには、その土地に血を流させた者の血による以外はないと書いてある。
So if they found someone murdered, someone had died, something, obviously it was a murder, they couldn't just say, well, you know, somebody else's problem.
ですから、誰かが明らかに誰かに殺されたという、殺人されたっていうような状態を見たときに、誰かの問題だろうということはできません。
A sacrifice had to be made to make atonement for that person.
その、殺された人のために、贖いの生贄を捧げなければいけません。
You know, it's alarming to see all over the world, in the United States and I believe in Japan too, there's kind of a trend toward disrespect for life.
この世の中はですね、アメリカもまた日本もそうかもしれませんけれども、だんだんこの命というものをあまりこう大切に扱わなくなってきていると思います。そういう傾向があると思います。
In the United States, there are about a million abortions performed every year.
アメリカでは年間100万以上の中絶が行われています。
I believe it's about 300,000 here in Japan.
日本では、まあ、おそらく30万以上、年間30万以上というふうに。
Now, years ago, when they were wanting to legalize abortion, people that were for it, for legalizing abortion, made the argument, well, if you allow abortions, then every child that's born will be a wanted child, and they won't be abused. We won't see the problems of people abusing their children, because everyone will be wanted.
何年か前ですけれども、この中絶に、賛成する人たちの意見としてですね、中絶を合法化すれば、それによって生まれてくる子どもたちというのは、みんな望まれて生まれてくる子どもになるわけだから、そうすれば世の中からこの幼児虐待、児童虐待というものがなくなるんじゃないかと、そういった意見があります。
However, this didn't happen. After having it legalized and millions of abortions performed, the incidence of child abuse have risen sharply.
けれども実際はそうでは、実際起きたことはそうではありませんでした。中絶が合法化された後、もう何万というそういった中絶手術が行われて、そしてさらに、児童虐待というその数も、大きく増加しました。
Because when you devalue human life, it will come out in your attitudes, in our attitudes toward all human life.
人に対して、人間に対しての、その、命というものをこう粗末にしていくと、そこに価値を置かなくなると、それは全ての人間に対して、そういった態度を私たちは持つようになってしまいます。
It's still illegal to perform euthanasia, that is the killing of an adult or someone who's not a baby. But it's being promoted now as a very merciful thing. It sounds very similar to abortion. They're saying, well, why are these harsh people against it? This is, and the argument is the same. It's a merciful thing.
今はですね、まだこの安楽死というものは、違法ですけれども、でもこれも、だんだんその憐れみの措置だということで推奨され始めてきています。でこれも、この中絶と同じようにさまざまな議論が交わされていますけれども、でも、あくまでもその憐れみなんだと。
But if we start down that road, it will really affect the whole attitude we have toward life and all of these horrific crimes against people, violence and stuff. It's all part of an attitude that does not respect human life.
でもそういったことが始まっていくとですね、どんどんとこの人間が人の命というものに対してどんどんその価値を下げていってしまって、悲惨な事件とか暴力とかそういったことがどんどん増えていってしまうようになると思います。
Let's look at 10 to 14.
では、次に10節から14節を読みします。あなたが敵との戦いに出て、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捉えていくとき、その捕虜の中に姿の美しい女性を見、その女を恋したい、妻にめとろうとするなら、その女をあなたの家に連れて行きなさい。女は髪を剃り、爪を切り、捕虜の着物を脱ぎ、あなたの家にいて自分の父と母のため、1ヶ月の間、泣き悲しまなければならない。その後、あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となることができる。彼女はあなたの妻となる。もしあなたが彼女を好まなくなったら、なら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。
At this time in the history of the world, women who are captured in war were pretty much at the mercy of whatever they wanted to do. They did whatever they wanted to the women.
当時ですね、戦いで捕虜にされた女性たちというのは、もうその奪い取った男性たちによって、やりたい放題という、そういったところがありました。
But the Lord said, you can't do whatever you want.
でも主は、何でもしたいことしてはいけないんだというふうに言われています。
If you want to marry her, this is what you're going to have to do.
もしその女性と結婚したいと思うならこのことをしなさいと指示を与えられています。
And her head was shaved, and it was sort of a breaking from the past.
髪を剃ったりですね、そういった一連の作業をするということで、まあ過去からこう過去を断ち切ると言いますか、そういったことを表していると。
And she was able to mourn the death of her parents.
そしてまたその女性は自分の両親の死を悼む期間というものが与えられる。
But after going through this, they were allowed to take the woman as their wife, but they weren't allowed, if they didn't like her, they weren't allowed just to, you know, throw her away or use, abuse her in some way. She was allowed to go as a free person.
その後に、まあ、その女性と結婚することができますけれども、その後にまたその女性に対して、女性を、まあ、嫌いになった時にですね、彼女に対して暴力を振るったり、また捨てるとか、そういったことはしてはいけないと。必ず自由の身にして晒さなければいけないというふうに言われています。
Let's read verses 15 through 17.
15節から17節。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われており、愛されている者も嫌われている者も、その人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われている者の子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に分け与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。
At this time in the world, also polygamy was the norm.
当時はですね、また一夫多妻制というものが普通に行われていました。
But it never worked.
でもまあそれは決してうまくはいかなかったんです。
Just as Jesus said, you cannot serve two masters. If you try to do that, you're going to love one and hate the other. You can't love the two at the same time.
イエス様も言われました。二人の主人に仕えることはできないと言われました。両方の主人にいっぺんに使えることはできない。どっちかしか。
And we see that throughout the Bible, polygamy created so many problems.
で、それをずっと聖書を通して私たちは見ることができます。この一夫多妻制というのはたくさんの問題を引き起こしていることを見ます。
And here is the law that says if a man has more than one wife, he's not just able to say to the children, the son of the wife he loves, okay, you get everything. You get the rights of the firstborn.
ここでは、まあ、一人以上の奥さんがいる場合ですね、何人か子供ができたとしても、自分が一番愛している妻の息子をお前が長子の権利があるんだというふうに言うことはできないと。
In that day and age, the firstborn got a double share of the inheritance.
当時はこの一番最初に生まれた息子、長子には、財産の2倍を受け取る権利がありました。
For example, if there were three sons,
分け前の2倍ですね。
Three sons, they would divide up the inheritance into four portions, and then the first son would get two of those four.
例えばですね、3人の息子がいたとします。そうすると、その分け前る財産を4等分して、そのうちの2等分はその長子が、長男が受け取ることができます。
And the Lord is saying, don't forsake your firstborn.
主はここでこのあなたの長子を見捨ててはいけないというふうに言われています。
These days we don't have polygamy.
まあ今日ではですね、現代ではあまりこの一夫多妻制というのはありませんけれども。
But we do have a rise in the incidence of divorce.
けれども、実は離婚というものがたくさん増えています。
And what has happened oftentimes is that when a man goes and marries again or a woman goes and marries, they will forget about their children and think, well, I'm going to start over. And maybe they have other children. And these are my firstborn. And try to just and forsake those from before. And the Lord is grieved by that.
And 離婚が増えることによって何が起こっているかというと、離婚してまた別の女性もしくは別の男性と、そこで新たに自分の人生をここから始めるんだと言って、前のに結婚していた時のその子供 をもうこう後ろに置いてきてしまって、新たにスタートしたその、再婚の生活の中でできた子供を自分の長子として捉えてしまう、そういった、現象が起きています。それは神様を悲しませることになります。
This has caused so many people so much pain, so many children that have been forsaken and treated as if they're not even, they don't even exist because their mother or father is off on some other thing and they've forsaken them, and it really grieves God.
本当に、この世にはそうやって親から見捨てられてしまう子どもたちというのが実はたくさんいます。でも、見捨てられてしまうというそういった現象、現状を神様は本当に悲しんでおられると思います。
3:18-21
では続けて18節から21節、かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子はかたくなで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために。
The son here is a real party animal. I mean, he's just a rebellious, and he won't listen to a thing his parents say.
ここに出てくるこの息子というのは非常にね、パーティー大好きな人間で、もう親に逆らって、親の言うことなんか全く何も聞かないというような、そういう。
But it's severe. The parents were instructed to take their children to the elders, take this child to the elders.
でも、そこに厳しいことが書かれていますけれども、そういった息子を親がその町の長老のところに連れて行きます。
Now, this is obviously not a little child, you know, a little 幼稚園 child. We're talking about, you know, an older child still under their care, like probably, I imagine like a teenager or something.
ここに出てくるその子供というのはもちろんその小さな、ね、幼稚園ぐらいの子供ではなくて、もっと成人した、もっと成長した、それでも親 の, その保護のもとにあるような10代ティーネイジャーの子供たちのことを言っていると思います。
But they were to take him out and stone him.
でも、ここではその親がその息子を連れて行って、そして人々が石を投げてその子を殺すという。
Everybody in the city, well, I mean, that is severe.
街中の人たちがみんなで石を投げつけるという、本当に厳しいことだと思います。
Rebellion was not to be tolerated at this time.
この逆らうということ、反抗するということは、我慢してもらうことのできるものではありませんでした。
Rebellion, as we see in the Bible, as we study these laws, by the way, we're studying Old Testament laws. Obviously, we're not under that law in the sense that we don't take our kids out and stone them today.
このような厳しい立法を今学んでいますけれども、でも聖書でこの旧約聖書の中に出てくる立法というのは、今私たちはこの立法のもとに縛られて生きているわけではありません。私たちは、何もこの自分の子供たちを連れてきてですね、石を投げて殺すというようなそういったことをするわけではありません。
But even though this is, we're not under these severe punishments, we learn from the scriptures what is important and what is important to God and how God sees these things.
私たちはこのような本当に厳しい罰を受けなければいけないような立法のもとにいるわけではありませんけれども、でもこれを学ぶことによって神様にとって何が大切なのか、何が、神様が嫌われることなのかということを学んでいくことができます。
But we see rebellion is not a little thing.
でここで見ることができるように、この逆らうということ、反抗するということは決して小さなことではありません。
I think of the words of Samuel when he was rebuking Saul there in 1 Samuel 15:23. He said, for rebellion is a sin, is as the sin of witchcraft and stubbornness and iniquity as idolatry.
サムエルもですね、サウル王のことについて語ったことがあります。第1サムエル記の15章の23節にありますけれども、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと。
In my generation, rebellion was really glorified.
私の、育った世代というのは、この反抗するということが、なんかこう、
In America, maybe in Japan too, but I remember those when I was a teenager, late teens, I started to go to these rock concerts, and that was always rebellion had this kind of cool look to it. You know, oh, it's cool, these guys are.
10代の頃はですね、よくそのロックコンサートとか行くんですけれども、そういうところに行くと、なんかもうみんなでこう反抗心を持ってやってるわけですね。それがなんかかっこいいというような、そういう
空気。Creative or something like that, you know. Rebellion was seen as almost like something to be admired.
なんかそのこう、何かに逆らうとか反抗するとかいうのが、本当にこう、あ、すごいって尊敬されるような、そういったものになっています。
But when you see really what the heart of rebellion, it's really an evil thing. And you see that in the scriptures. It's not something to be taken lightly. It's like witchcraft in the sense that when you're involved in rebellion, you are involved in something evil, something demonic.
けれども、実はこの背きの罪、逆らうということは、悪であると、悪霊の働きがそこにあるということを聖書は教えています。それは、今も言いましたけれども、占いの罪と同じだと。
I should clarify. I'm not saying every rebellious person is demon possessed, but the devil rebelled against God. The devil leads people to rebel against God. That's what he's doing all the time. He wants people to rebel against God. And so when we do that,We're lining up with him. We're fitting into his agenda.
私はここではっきりしとかなきゃいけないのは、何も背く人、反抗する人がみんなその悪霊に取り憑かれているということではありません。ただ、悪魔の働きというのは、何とかして私たちを神に背かせようと、神に逆らわせようとする。それを悪魔はいつもいつも私たちに、働きかけてきます。ですから、
And it's destructive. Rebellion is destructive.
ですからその反抗というのは、
It leads to destruction.
滅びにこう導くようなそういったものです。
And knowing this, you can understand why in the Bible it talks about discipline. It says in Proverbs 13:24, He who spares the rod hates his son.That's strong. Those are strong words. But he who loves him disciplines him promptly.
で、その反抗するということが良くないことだということを分かっていれば、まあ、子供たちを育てていく上で、しつけていく上で、その親がもう責任を持たなければいけないということが分かります。箴言の13章にも、無知を控える者はその子を憎む者であると。非常に強い言葉で書かれていますね。こう愛する者は努めてこれを懲らしめるとあります。
So discipline is not something we do to our kids. It's something we do for them. Because in disciplining them, we're loving them.
ですからこの子供をしつけるとか懲らしめるということは、子供に対して何かをするのではなくて、彼らのために、子供のためにすることであって、彼らを愛しているからこそ私たちは子供をしつけていくわけです。
We do it so that when they grow up, they won't have to face the harsh reality that comes with rebellion.
そうすれば彼らが子供たちが今度成長して大人になった時にその逆らうとか背きのその、罪というものに、入っていくことがないなくなるわけです。
Verses 22 and 23.
では続けて22節、23節を読みします。 もし人が死刑に当たる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。
A man who committed a sin, a capital crime, one deserving of death, was hung on a tree, and this was a sign that he was under a curse.
死罪に値する、そういった罪を犯した人というのは、木にかけられました。それは、その人が呪われたものだということの印でした。
This is really significant to our faith because Galatians 3:13 says that Jesus had, Christ has redeemed us from the curse of the law, becoming a curse for us. And then Paul quotes this verse here from Deuteronomy, that cursed is everyone who hangs on a tree.
ガラテヤ人への手紙の3章の13節のところに、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いからあがなえ出してくださいました。そして彼、パウロは、この今の新命記の箇所を引用してですね、なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからですと言っています。
Jesus became a curse for us.
イエス様が私たちのために呪いとなってくださいました。
We deserve to be killed.
私たちが実は殺されるに値するものだったんです。
We were under the death sentence.
私たちは、本当に死罪でした。
The capital crime. We were criminals. The Bible says all were, no one is righteous.
私たちはみんな死罪に値するものでした。聖書は偽善は一人もいない、正しい人は一人もいないというふうに書いています。
We've all been involved in rebellion to some degree.
私たちは全ての者がみんなこの背きの罪というのは何かしらその形で関わっています。
But God sent His Son who never rebelled against Him. Jesus never once went against the will of the Father. He constantly was in tune with the Father. God sent Him to be a curse.To die in our place.
けれども神様はですね、ご自分の一人を決してその父なる神様に逆らったことのない、背いたことのない、罪を犯したことのない方を送ってくださいました。で私たちも、その受けるべき罪を代わりに受けてくださるために。
There's like an exchange that took place on the cross. Up there on the cross, when Jesus was hanging there, he took all of the bad things. You call them the curse. We say sin. And yes, I want to say sin. But I want to clarify it a little bit because it's all of the bad things. Everything that you have ever done, that's anything that's in your heart now that you know is wrong,All the junk, he took it all.
十字架の上で実はイエス様が、十字架についてくださった後である交換が行われました。それは、そこでイエス様が私たちの全ての私たちの持っている全ての悪いもの罪それを罪と呼びますけれどもでもそれは何かというと今でも私たちの心にあるこれは正しくないんじゃないかと思うようなものすべて悪いものを一切その十字架の上でイエス様が取ってくださいました。
He took all of this, and then the exchange was he gave you, he gives the righteousness that comes from and the blessings that come from being a child of God, a perfect child, a child that has not done anything that deserves punishment.
そしてそのすべての罪をそこでイエス様が取ってくださって代わりに私たちに与えてくださったのは、その神の子供とされる私たちが義とされるそういった祝福です。私たちが、それによってイエス様が交換してくれたものがその神の子供何の罪も犯したことのないその正しい神の子としての特権を与えてください。
He suffered as a rebel, and then he takes that, and then he gives this blessing of a son.
イエス様がこの背きのその苦しみに私たちの代わりに預かってくださって、そして、代わりに、その祝福を与えてくださって。
You know, when you read the law, one thing that comes through is just how hopeless it is. If
私たちが立法を学ぶときにですね、一つ気がつくのは、この立法通りにはとてもじゃないけど生きられない。そこにも希望を見出すことはできなくなります。
If the son was rebellious, he had done these things, they were required to bring him out. We were just talking about them. The elders would take him out. People would gather, pick up stones, and they would kill him. It would be a horrible thing. And when you had already started down that road, the son was a rebel, he was guilty. There was nothing. There was no light. There was nothing to look forward to. It was just, he's gonna die.
こうして息子が例えば父母に逆らうと、そういった罪を持っていると、その息子を町の長老たちのところに連れてきて、そして町中の人たちが石を投げつけて彼を殺さなければならない。そうするともう自分の息子がもし何か逆らってしまう、反抗するようなことをしたら、もうそこには何の希望も光もなくなります。もうこの子はあとは死ぬだけだという、そういったことになります。
But you know that's the situation, that's the real situation with you and me. We were that rebellious son.
でもそれが実は本当は私や皆さんが置かれているその立場なんです。私たちは実は神に逆らっている息子娘になります。
We had already rebelled. It was done. You're a rebel. That's it. Now comes the punishment. Take him out and stone him.Take her out and stone her.
もう私たちはすでに、そうやって背きの罪を犯しました。背いてしまっているので、もうそれで終わりです。あとは、長老たちのところに連れて行って、もう石を投げて。
And in the middle of this situation, this is where Jesus comes. And he takes that impossible situation and he makes that exchange. He took the punishment. It still took placeThe punishment still took place. It took place on the cross. And it was horrible, but he took it all.
でもそのところに、その真ん中にイエス様が来てくださって、そしてこの私たちが受けなければいけなかったその罰を、反抗してしまった罪に対する罰、死というものを代わりにイエス様が取ってくださった。本当は私たちが受けなければいけなかったものを十字架の上で全てそれを取り除いてくださいました。
And just as we were worshiping this morning and as I was praying, I feel that the Lord really wants each of us to sort of have a fresh understanding. We hear about the cross all the time, we see it all the time, but a fresh understanding of just what happened. Because it was at that point that's the major point, that's the center of history on the earth, the most important thing that ever happened on the earth. That's where hope is. That's where love is, at the cross.
今朝ですね、私たちが賛美を捧げている時に私は本当に強く示されたんですけれども、もう一度この十字架というもの、私たちはよく十字架の話を耳にします、よく聞いていますけれども、もう一度新しくここで行われたことの意味というものを私たちが理解する必要があるんじゃないか。神様はそれを教えようとされているというふうに思いました。十字架の上にこそ私たちの希望があります。愛がそこにあります。十字架が全てのこの世の全ての中心です。そこに全てがの希望や愛や、そういったものがあります。
Let's look at 1 through 4
22, 1 through 4では、続けて22章に入ります。1節から4節。あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて同族の者が探している間あなたのところに置いてそれを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバ または牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずそのものを助けてそれを起こさなければならない。
A more modern example would be probably if you see your neighbor's car broken down and it won't, in the middle of the street, it won't start. Now, don't just drive by and say, that's his problem. You know, help your neighbor.
まあ、今日で言ったらですね、もっとわかりやすい、例えをするとすれば、例えば、隣人の人の車が道の途中で壊れていたとします。それを見たときに、あ、まあ、あれは彼の問題だからって言ってそこを走りすぎるんじゃなくて止まってその人を助けてあげる、そういうことをしなさいと。
The Bible talks about two types of sin. There's the sin of commission. That's when you know you shouldn't do something and you do it. You commit a sin.
聖書には2つのタイプの罪があると教えています。1つは、行ってしまう罪ですね。やってはいけないと分かっているのにやってしまうという罪です。
But there's also what's called the sin of omission. That's when you don't do what you should do.
でもう一つの罪というのは、この怠慢の罪と言われます。やってはいけない、やるべきことをやらない罪。何が正しいかというのは分かっているのに、やるべきだって分かっているのにやらない罪。
James 4:17 says, therefore, if for him, to him who knows the good to do but does not do it, it's sin.
ヤコブ書の4章の17節にもこういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですと書いてあります。
Let's read verse 5 here, Deuteronomy.
では、新約に戻って5節を読みします。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者をあなたの神主は忌み嫌われる。
Now the point of this verse is not to say that, you know, women can't wear Levi's or, you know, a guy can't wear a pink shirt.
ここの箇所で言いたいのはですね、何も決して女性が例えば Levi's を履いちゃいけないとか、男性がピンクのシャツを着ちゃいけないとか、そういうことではありません。
It's talking about is that when a man or woman dresses in a way where they're trying to look like the other sex.
むしろですね、女性でも男性でもその着てる服によって自分と反対の性に見えるような格好をしてはいけないということ。
And more and more, especially today, we're seeing this confusion of the sexes.
もっともっと今日この性別というものが分かりにくくなってきていると思います。
And it's no longerSomething that you can just observe. There's a male and female. It's kind of getting to the place where they're thinking it's something you discuss and explore and kind of find out. Are you a man or are you a woman? Let's see. Let's talk about it.
パッと見でこの人は男性、この人は女性と分かるということがだんだん少なくなってきてですね。もうむしろある人を見て、よしじゃこの人は男性なのか女性なのか議論しようじゃないかと。そんなような
I read a story in the news, and actually I've seen several of these. But there was a boy, and as a young boy, I don't know, maybe 3 or 4 years old, he started to take an interest in playing with dolls.
まあ、あるニュースを見たんですけれども、まあ、ある親御さんのお子さん、3歳か4歳ぐらいの子供ですけれども、男の子なんですけれども、なんか、女の子の遊びにこう興味を持ってきた。
And he had interest in frilly things that were normally that girls would have an interest in. So they took him to a psychiatrist.
どうもそれ通常女の子が興味を持つようなものにその興味を持つと、それでご両親がそのお子さんを、まあ、心理学者のところに、連れて行きました。
And he diagnosed him as having gender identity disorder.
そしてそこで、まあ、その、なんて言うんでしょうね、性別
性同一
障害という診断を下されました。
And they said you should raise him as a girl.
そして、その人に女の子としてこの子を育てなさいというふうに、まあ、言われたそうです。
And this is so warped.
まあ、それは実は本当にこう歪めた考え方ですね。
When God made them, it says in Genesis, God made them male and female.
創世記のところに神様は最初に人を男と女に作られたと書かれています。
And it's not up for question. There's in the, only the very, very rarest cases where a baby would be born deformed, having both genitals for both sexes. They're born male or female.
でも実はその男か女かというのは、もう議論する余地がないものです。本当にごくごく稀なケースとして、まあ、両方の性を持って生まれてくる赤ちゃんというのがいますけれども、でも、通常ははっきり性別というのははっきりしているものです。
And the big discussion now is people say that homosexuality is a genetic thing.
今日よく言われている、取り上げられる意見としては、この同性愛というのが実は遺伝的なものだという考え方。
That is the prevailing thought. That is the, what most people believe these days.
それを本当に今日多くの人たちが信じているようです。
But the scripture clearly says it's not a genetic thing. Homosexuality is a sin. It's a moral problem.
けれども聖書ははっきりとこの同性愛というのは遺伝ではないと、これは道徳の問題だというふうに、罪だとはっきり言いません。
You see that very clearly. Read the first chapter of Romans.
ローマ人への手紙の一章を読んでみてください。はっきり書かれています。
And I believe that this is one of the cruelest lies that Satan has put on people. This lie that homosexuality is genetic.
この同性愛というものが、遺伝的なものだという、その考え方というのは、サタンが、私たちに、対してつくその最も残酷な嘘の一つだと思います。
Because if a person believes that and they struggle with this sin of homosexuality, they're left to and they read in the Bible that God hates homosexuality, their conclusion is, well, God must hate me.
なぜかと言いますと、その同性愛で苦しんでいる人がもしそこに聖書を読んだときに、神が同性愛を嫌われるとはっきり書かれていますから、それを読むと、あ、じゃあ自分はもう神から嫌われているんじゃないかと。
But it's not true. God loves them.
でもそれは真理ではありません。神様はそういった人たちも愛しておられます。
God loves all people.
神様は全ての人を愛しておられます。
And he wants all people to repent of their sins, including the sin of homosexuality, and come to him, that he would restore them.
そして神様は全ての人に犯している罪を悔い改めることを求めておられます。その罪の中にはもちろんこの同性愛の罪というのも含まれています。それを悔い改めて神のもとに来ることを神様は望んでおられます。
Verses 6 and 7.
6節7節、たまたまあなたが道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて、母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり長く生きるためである。
Interesting, we see from these verses God cares about the environment.
まあ、面白い箇所ですけれども、神様はこの環境というものも気にかけてくださっています。
We're to take care of it.
私たちもそれを気にしていかなければいけない。
And let's read verse 8.
8節を読みします。新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万一誰かがそこから落ちても、あなたの家は血の罪を負うことがないため。
And here we see building codes in the BibleThe roofs at that time were flat. They were like, they had patios, and they would go up there and have their parties. And they said, you know, put a railing around so someone won't fall off and hurt themselves.
まあ、ここに聖書の中に、建築規定を見ることができますけれども、当時はですね、あの家の屋根というのは平らで、その屋上が、まあ、中庭のように使われていて、まあ、そこでよく、飲み食いをしていましたけれども、そこに周りに手すりをつけなさいと指示が与えられています。
Let's look at 9 through 12.
9節から12節。ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。 あなたが蒔いた種、ブドウ畑の収穫が皆汚れたものとならないために、牛とロバトを組みにして耕してはならない。羊毛と甘い糸を混ぜておった着物を着てはならない。身にまとう着物の四隅に房を作らなければならない。
These laws talk about not mixing things up.
ここに書かれている掟は、2つのものをこうごちゃ混ぜにしてはならないということを教えています。
Although I'd like to have a wrinkle-free shirt, but anyway, I'm sorry.Never mind. In first, these days we mix, you know, with cotton
and, and other stuff, but
I think it's okay.
But
he talks about not yoking two animals together. Don't put an ox and a donkey together.
ロバと牛と一緒に同じ首輝を合わせてはいけないというふうに。
And, and Paul took this up in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 when he said, don't be unequally yoked together with unbelievers.
パウロは第2コリント人への手紙6章の14節で、不信者と釣り合うの首輝を一緒につけてはいけませんと言っています。
He uses this illustration from Deuteronomy.
これはこの新約の、ところをここに書かれてあることを引用して言っているわけですけれども。
Because you can imagine, if you ever seen a yoked animal?
皆さん、この首輝につながれた動物というのを見たことはあるでしょうか?
I remember in Fiji, we used to live on this farm, and he had this yoke with his bulls.
私は以前にフィジーにちょっと住んでいた時があるんですけれども、その時はよく見ました。こう首にですね。
I always felt sorry for these animals, you know, this big thing around them. But if the yoke, if they're about the same size, the yoke, they kind of shared the yoke. They were able to pull together.
まあ、それを首輝をつけている動物を見るとかわいそうだなと思うんですけれども、同じサイズの首輝をですね、2頭にこうくっつけて、それで、それを、
So they would both be going the same direction, and, you know, bearing down, and they were really, they could do a lot of work.
同じ方向にこう進んでいてですね、力を合わせてたくさんの仕事をすることができます。
But if one animal was like wanting to go this way and one animal was going that way, the yoke would just be a torture instrument. I mean, it would just be pulling against each other.
でももし、一つの動物がこっちの方で、もう一頭が反対側に行きたい、もうそれぞれが別々の方向に行こうとすると、もうその首輝が実は、
Torture. It would be painful. To die.
そう、残酷な刑の道具になってしまうんですね。もう本当に苦しくなってしまう。
So Paul says, don't be yoked together with an unbeliever.Don't get married to an unbeliever because this person's going to be going this way, you're one of going that way, and it just won't work.
ですからパウロはここでその不釣り合いの首輝を追ってはいけないと、信者と未信者が一緒に結婚してはいけない、一人がこっちの方に行きたがってもその時には相手が反対の方に行きたがってしまう、そういったことをしないようにというふうに。
And we could apply this to other areas. Anytime when you're yoked together, like you're bound together by some business contract or something where something that like marriage is a covenant agreement. And when you enter into that, you're bound together. And don't enter into those things with unbelievers, he's saying.
これは結婚だけではなくていろんな部分において同じようなことが言えると思います。ビジネスの上でもそうですけれども、結婚も実はこの契約関係ですから、その、未信者の人とその不釣り合いな契約を結んでしまうということは、そこに妥協をしてしまわなければいけない。
Now this is a principle, of course. But I've seen that too. Where some I've known some Christian brothers that were in business for themselves, friend of mine has a business, and he wants to glorify the Lord, and he has these principles and these ideas, and he runs his business that way.
これは本当に聖書が教える原則です。私の友人でクリスチャンの男性で自分でビジネスをやっている人がいるんですけれども、本当に彼はこの原則にのっとって仕事しようとしています。
But if he was to somehow involve himself contractually or get bound together with an unbeliever, he could not do that.He could not conduct the business the way he wanted to glorify God because he's yoked together with an unbeliever.
そして彼はまあ原則にのっとってその主に栄光を返したいといつも思ってビジネスをしているわけですけれども、もしそれがどうしても仕事の関係でその未信者の人と何か契約をしてしなければいけないようになると、そこで彼自身が本当にやりたい神様に栄光を返したいと思っているそのようなやり方で進めることができなくなってしまいます
。Oh, well. I don't think I'm going to be able to get any further this morning.
今日はこれ以上先に。
But as we go through Deuteronomy, you know, a lot of people just write that off as, that's the old law. You know, that's not for us. We should just listen, read the New Testament.
まあ、新約なんかも読んでますと本当にこれは古い、旧約時代の立法ですから自分たちにはもう関係ないこんな古い掟なんてって言って私たちは新約だけ読んでればいいんじゃないかという人たちもいます
But yeah, we should read the New Testament but the Lord has a lot to show us through the Word the law of the Lord is perfect That's what David said The law of the Lord is perfect
もちろん私たちは新約聖書も読むなんですけれども、でもこの主の立法から私たちは学ぶことはたくさんあります。パウロが言ってますけれども、主の掟というのは完全です。
Now when we read it, we read it as those who are under grace. We're not under Old Testament law. We don't, as far as a covenant, we don't relate to God through our performance of the law. We relate to God through our faith in Jesus Christ.
私たちは今恵みの下に。恵みのもとに生きていますから、この立法を学びますけれども、でもこの、立法の中に物理的にその行わなければいけないというところに生きているわけでは、なくて、本当に信仰によって神のもとに、行くことができるようです。
And as children of God, we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit will use the Word of God and make it come alive to us, both the Old Testament and the New Testament.
そして神の子供たちには聖霊が与えられています。その聖霊が私たちに神の言葉を教えてくれて、新約の言葉も旧約聖書の言葉もそれを教えてくれて、私たちの日常の生活にそれを生かすことができるように助けてください。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for giving us the Bible.
お父様、聖書を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。
Thank you for giving us the word of God.
あなたの御言葉をありがとうございます。
I thank you, Lord, for giving us the Holy Spirit.
そして聖霊様をありがとうございます。
And again, Lord, I just thank you so much that you stepped into such a miserable situation.
主を改めて感謝いたします。あなたが本当に、絶望的な状況の中に入ってきてくださいました。
So read the law. One thing that comes apparent is that how much sooner or later we come across the fact we have to admit that we failed the law. We're rebels. We would be left to the if it was just left to the law, we would have no hope at all.
私たちはこの立法を学ぶと本当に、全てのものが、背きの罪を犯して、あなたの掟に従うことが、できなくて罪を犯したものになってしまっていますそして、あなたからのその罰を受けなければいけないもうそういった、ものになっていることがわかります本当にそこには何の希望も見出せない
But you didn't leave us in that miserable situation. You stepped in, Lord.
でも主よあなたはそのような、惨めな状態に私たちを、 置き去りにはされませんでした。そこに入ってきてくださいました。
And you took all the punishment for our rebellion.
そして私たちが受けるべきこの背きの、罪からの罰をすべて受けてくださいました。
In order that we can be free.
それによって私たちが自由になるためです。
Thank you, Lord.
主よ、ありがとうございます。
We love you, Lord.
あなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.